日本の死亡者数がですね、ずっと増加を続けているということで、こちらのパネルをご覧ください。これ見ていただくとですね、分かる通り、こう死亡数の増加、これ一目瞭然ですよね。で、昨年2022年にお亡くなりになられた方々は戦後最多の158万人を超えました。前年比で14万人以上、2020年比較で21万人もの死亡数が増えているという現状であります。これコロナ死でこれだけ増えているわけではありません。他の要因があるんです。で、それを政府はですね、どのように分析をされているのかと。このコロナワクチンを打ってから体調が優れないという方、こういう方も実はいっぱいいるんですね。で、こちらに関しては、コロナワクチンの副反応疑い報告制度がございます。で、ここでしっかりとウォッチをしてきているわけでありますけれども、これがしっかり機能しているのかどうなのかということをですね、私は問いたいというふうに思います。死亡事例としては2001件上がってきているということで、我が事務所で調べた限りですね、担当医が報告をして、これは関連があるんじゃないかということを報告してきたものが約260件あります。それから今大臣がおっしゃった通りですね、解剖をして、で、これは関連があるということで報告が上がってきているのが52件ということでありますけれども、因果関係ありとされたものはたったの1件しかないんです。で、これ驚くべきことにですね、この死亡事例の2000件以上の中で、99% 以上が情報不足で評価できないということになっているわけですね。情報不足だということを言われています。で、このような状況で、つまり2000件の死亡事例がありながらですね、で、担当医も解剖もされて、これは問題があるんじゃないか、関連があるんじゃないかということが報告されている方がたくさんいる中で、1件しかこれ因果関係があるというふうに判定されていない、このような状況の中でですね、これ、このワクチンのリスクというものが正しく評価されているのかどうなのかと。解剖医がですね、売検をして、関連ありと言ったこと以上にですね、どれだけの情報が必要なのかということですよね。つまりこういったものもですね、全部因果関係は分からないということにしてしまうと、本当のリスクを見逃してしまうことになるんではないかというふうに思います。これ例えばですね、2回目のワクチンを接種して3日後に亡くなった30代男性、死因は心筋炎でありました。心筋炎は新型コロナワクチンの代表的な副反応として認められているものでありますし、またこの方はですね、解剖の結果、関連ありとされた事例もございます。しかしこれもですね、情報不足により評価不能というふうに決められてしまったということであります。先週ワクチン接種後に死亡した遺族団体の皆さんが記者会見をされました。ご主人を亡くした須田睦子さんはその会見で、今どれだけの被害報告が上がっているのか、どんな症例が上がっていて、このワクチンによってどれだけの死亡報告があるのかという危険性の部分を公平な目線で国民に伝えていただきたいとおっしゃっていました。極めてごもっともなことだというふうに思います。先ほど申し上げた通りですね、2000件以上の死亡事例が報告をされているということは、これ極めて異常な事態だと考えます。これ同様の制度でインフルエンザワクチンについても報告を集めていますが、令和3年度の死亡事例の報告数は7件というふうになっております。で、いろいろと割り返すとですね、コロナワクチンの接種数における死亡事例数の報告割合は、インフルエンザワクチンよりも38倍以上も高いということになります。